ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第524回です。
大阪の夢洲で大阪・関西万博が開幕します。率直に言って、筑波万博、愛・地球博などの万博を知っていると、これほど盛り上がらない万博もないなと思っています。
建設が終わっていないパビリオンがまだあるとか、プレオープンイベントではいろいろと問題が発生したとか、並ばない万博と言っていたはずなのに結局並ぶとか、いろいろとネガティブな話ばかりが聞こえてきます。追い打ちをかけるようにメタンガスの発生と、なんだかなという感じはします。今回検知された場所はもともとゴミの埋め立て地だったわけで、当初から懸念はあったようですが、
現在の福岡市の基礎を築いたといえるアジア太平洋博覧会ヨカトピアは万博ではない地方博覧会でしたけど、当初は盛り上がりに欠けると言われていたそうです。その後徐々に入場者数が増えていったとされています。大阪・関西万博も最初はともかく盛り上がっていけばいいと思うんですが、どうなりますやら。
何でもこの万博開催に合わせてライドシェアの規制が緩和されているそうですが、大阪はタクシーも空車が多い状態という話を聞くので、なんかいろいろ本当にうまく回っていくのか、いろんな意味で心配です。
それでは今回のニュースです。
ナッシングテクノロジーはスマートフォンナッシングフォン 3A を発表しました。4月8日から予約開始、15日に発売です。SIM ロックフリーモデルのほか、今回は楽天モバイルでの取り扱いも行われるとのこと。楽天モバイルでは限定カラーのブルーがラインナップされるとのことです。ナッシングフォン 3A は、これまでアクリルだった背面パネルをガラス素材へ変更することで強度を高めており、ディスプレイは 6.77 インチに大型化する一方で、本体の厚みを前のモデルから 0.1 ミリほど薄くし、持ち心地を向上させたとしています。本体の側面にエッセンシャルキーを搭載、写真を撮影した際などに押すと、独自機能のエッセンシャルスペースに撮影した場所やその名前などが記録されるとのこと。記録した情報は自動的に整理され、思い出したい時にエッセンシャルスペースに聞くと情報を提案し、それをもとにユーザーに行動を提案するといった機能を持っているとのことです。カメラはトリプル構成になり、メインカメラ5000万画素、望遠5000万画素、超広角800万画素という構成。望遠カメラはレンズが5枚重ねでデジタルズーム含めて最大30倍のウルトラズームを備えます。メインカメラのセンサーは従来と同様ですが、サムスン電子と機械学習を用いてカスタマイズしているとのことです。カメラのユーザーインターフェースが刷新され、ズームインジケーターを使いやすくするなど改良されているほか、 シャッターボタンを長押しした時に連写するか動画撮影するかを設定で切り替えられるとのことです。搭載される OS は Android 15ベースの Nothing OS 3.1、 3年間の OS アップデートと6年間のセキュリティアップデートが提供されるとのこと。チップセットはスナップドラゴン 7S、 ジェン3、メモリーとストレージの組み合わせはメモリー 8GB、 ストレージ 128GB とメモリー 12GB、 ストレージ 256GB の2種類となります。カラーバリエーションはホワイトとブラック、楽天モバイルのみこれに加えて限定カラーのブルーが設定されます。 IP64 の防水防塵、最大 50W の急速充電、お財布携帯、生体認証は顔認証と指紋認証に対応します。
Nothing Phone 3A が国内で発表され、SIM ロックフリーモデルだけではなく、楽天モバイルでのキャリア販売も実施されるとのことです。一方、海外で発表されている Nothing Phone 3A Pro については、将来の予定なので明言できないとしつつ、今回のタイミングでの導入は見送られた模様です。個性的な見た目とスペックに対するコストパフォーマンスが良い印象ですが、着実に使い勝手も良くなっているようで、見た目重視のスマートフォンからは出してきているように感じますね。
Google は Android スマートフォン Pixel 9a を日本国内でも4月9日から予約開始、4月16日から発売することを明らかにしました。 Google 直販のほか、 NTT ドコモ、 KDDI および沖縄セルラー、ソフトバンクでも取り扱われるとのことです。先般ニュースで取り上げていますので詳細は割愛しますが、ピクセル固有の機能アップデートであるピクセルドロップ、および OS、セキュリティのアップデートは7年間提供が保証されています。ボディカラーは、オブシディアン、ポーセリン、アイリス、ピオニーの4種類です。
国内では投入が遅れていたピクセル 9a ですが、正式にリリース日が決まったようです。マクロ撮影のサポート、耐久性の向上など、廉価モデルなりに使い勝手も向上させてきたモデルになりました。ピクセルというと角張ったイメージがありますが、今回は角を落とした丸みを帯びたデザインも特徴的だと思います。
JAL、日本航空と IIJ インターネットイニシアティブは、 JAL マイレージバンク会員向けのモバイル通信サービス JAL モバイルを発表、提供を開始しました。 NTT ドコモまたは KDDI のネットワークを使用する MVNO サービスで、 eSIM もサポート、通話対応のほか、データ通信のみ、 SMS 対応のデータ通信専用、データ eSIM の料金プランが用意されており、利用プランごとに毎月の利用に応じて JAL マイルが付与されるとのこと。余った通信料の翌月繰り越し、海外 Wi-Fi レンタル特典、同一契約での家族ではデータ容量をシェアできるといった特徴があり、海外 Wi-Fi レンタルは2000円以上の生産で1台につき200マイルがプレゼントされるとのこと。1日のデータ通信量は最大 50% オフになるとのことです。 JAL モバイル加入に伴う航空予約の特典も用意される模様です。
頻繁に JAL を利用しているユーザーであれば、なかなかお得感がありそうな MVNO サービスです。マイレージバンクの会員向けのサービスですが、通信サービスとして見てもなかなか魅力がありますし、通信周りのオペレーションは IIJ ミオに準じるものになるでしょうから、信頼性もありますね。
KDDI と沖縄セルラーは、衛星通信のスターリンクとスマートフォンを直接接続して通信できる au スターリンクダイレクトの提供を開始しました。利用料金は当面無料。 au の 5G および 4G のエリア外で対象となる端末を利用している際に衛星モードが利用可能としています。空が見えれば通常は圏外になる場所でも通信を利用でき、テキストメッセージのやり取りのほか緊急地震速報の受信、位置情報を家族に知らせることができるとしており、今年の夏以降にはデータ通信にも対応予定としています。現時点では SMS や RCSI メッセージの送受信、現在位置の共有、 Android スマートフォンにおけるジェミニの利用のほか、緊急地震速報、津波警報、J アラート受信ができるとのことです。
日本全国および領海内で利用可能とのことで、災害時や遭難時に非常に期待したいサービスです。このサービスにより海難事故での被害が減ることにつながるといいなと思います。50機種ほどに対応しているとのことですが、他のキャリアでも同様のサービスが利用できるようになるといいなと思いました。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。